リバースダイバース、アタッチメントを探求する。
はい、こんにちは、平林です。
こんにちは、飯野です。
前回はですね、夏休みについて、
うん、
話してきました。はい。で、私の夏休みの過ごし方、夏休みになると学校というものがなくなって、ね、いろんなことができ、まあ習慣がなくなるっていう。それに対して飯野さんは日頃から、早退も多かったから自分で組み立ててきたという。
まあ、今振り返ればそういうことだったんだなっていう整理だけどね。まあ、それがもう自分の人生を作り上げてきたっていう感じはするよね。
それを通して、改めてこのポッドキャストは、飯野さんはきっちりタイプのきっちりさん。で、私はズボラさんということで、全く違うタイプなので、その違いについて、ね、喋ってきているわけですが、前回の話から、まあ、きっちりさんとズボラさんだけど、実は私はそのきっちりさんっていうものを誤解していたかもしれないっていうことを少し後半でお話ししたんですよね。というのも、私にとってきっちりさんっていうのは、なんか、決めたことをずっと続けている人みたいな。一度決めたらそれを、なんていうのか、まあ、諦めずにできるみたいなイメージがあって、ちょっとそれは自分にはできないよねみたいに思
なんか
って
それった
。
てどのぐらいのスパンだとできないとかってある
いや、なんか単にまあ、具体的な文脈じゃないので、
の？
なんていうのかな、目指すところに目指しはしないっていうこと。きっちりさんは自分には無理だなって、そこを目指して生きていくのは無理だなって思ってるみたいな。
きっちりさんというある種こうイメージは、まあ自分は目指しても無理だなっていう。
そうそう、なんかそれに憧れはあるんだけれども、
ああ、そうなんだね。
そうできたらいいなっていう気持ちはあるけど、できないねって、子供の頃から思ってたっていうよりは、大人になるに中で自分はちょっとそういうふうにはなれないかもしれないな、そこを目指すのはちょっと難しいから、まあ、ちょっと違う道でみたいなイメージは持っていて、だけどその飯野さんの、まあ、きっちりさっていうものについていろいろ対話を重ねたり、日常の習慣の作り方とか整理整頓の仕方をこう間近に見る中で、私のきっちりさんイメージはやや更新されているというところがありまして、そうか、きっちりさんというのは常に新しく作り変えて自分にとって心地の良い環境を作っていくことなのかもしれないと。それだったら私も目指したいかもしれない
そうね。まあ自分を支えてくれる、助けてくれるものが習慣だから、それならできるかもなっていう。
それが取り込ん、一部自
やって
分
もいいか
に
もな、
必要なものは取り込めるかもしれないっていう感覚ですかね。私のそのズボラさっていうのも、まあ、片付けは苦手は苦手なんだけれども、どのように苦手かっていうと、片付けないとかではないんですよね。片付けはするんだけど、片付け方がわからなかったり、置く場所がわからなくてその辺に置いちゃうみたいな。手には取ってる。その手に取ったやつをどこに置いてるかっていう問題で、どこに置いていいかわからないから適当なところに置いたり、それを積み上げたりする ですよ。だから、なんていうのかな、一般的なズボライメージとは違うのかなと。
そうですか。
イメージのままですか？
なんかそれズボラっていうのかどうかわからないけど、まあ掃除、片付けができないみたいな人は基本的には似てるよねとは思う。元の場所に戻さない。
戻さないんじゃないんですよ。
決まってても戻さない。
戻せないのよ。
だからそこの戻せないっていうところに、いくつかの、こう、なんて言うんだろうな、パターンというか、があるなとは思ってんの。
まずその決まったっていう認識をどこまで覚えていられるかっていうこ
記
とも
憶力
ありま
ね。
すね。
もともとその置き場所決まってないっていうのがまず一つ目のパターンでしょ、うん、決まってないから戻せない、うん、で決まっててもそれ覚えてないから戻せない、うん、で平林さん見てるとどこにしまうかは覚えているんだけれども途中で忘れるっていう
なんかちょっと置いといたりするんですよね、
うん、そう、そのちょっとが結構いろいろ積み重なるんだ
と思う。で違うことに気を取られて、
うん、でそのちょっとが積み重なるともうちょっと途端に良くなって積み重ね始めるいうように見えてる、
うんうん、あとそのあるのにまた買うみたいな、
うん、そうそうそう把握してないんだよね。
把握してないから、
うん、
そうそうそう、
だからそれ全部さ私がさ避けてることなんだよ。だからなんで物を数えるの、うん、なんで把握するのって言ったら2つ目を買わないっていうことだよね、
うんうん、
基本的にはだって無駄じゃん。
使い切ってから買う、
うん、
そう壊れてから買う、
うん、そう、だそれってさ、うん、お店やってる人とかもそうだと思うんだよね。在庫を確認するわけでしょ、
うんうん
うん、でやっぱり元の場所にちゃんと戻すっていうのはやる。だから覚えてないっていう人のためにはもう書いとけばいいと思うんだよね、
うんうんうん、
あの国用にさ国用のオフィスに行った時にさ文具、ね、うん、やっぱみんながさ放り投げちゃうから共有なのに
点がいくらあっても足りなくなる
ってやつですね。そうそうそう、だから絵書いてあるんだよね、ここにホッチキス置くみたいな感じでね、うんうん、だからああいう風にしておく必要はあるんだろうなと。
なんかさあそこまでもう決まっているオフィスみたいな風になれば、うん、それはできる。
だそれを別に自分の部屋でやってもいい。
だからさそれをクリエイトするところができない、
うん、そういうことだよね、
うんうん、そう、なんかそれをクリエイトしてもこれでいいのか確信が持てないっていう感じかな、
はい、うん、そういうものだけどね、確信が あってのことじゃないから、
やりながら調整していくってことですよね、
うん、だからさ国用のあの仕組みはいい仕組みだと思うけど、でも結局誰かが作った枠組みだから、うんうんうん、自分はその枠組み作ってないっていう人はと不満出てくると思うんだよ。
っていうよりはなんかこう強いられてる学校と同じものとして認識されちゃいますよね。
そうそうそう、
あこれっておかげで快適だっていうものとしてよりは、
う
ん、ルールなんだから戻せみたいなね。だからそういうふうにねこうなんか外から強いられてるものとして変換されちゃうことがあるんですよ。
わ、うん、かります、わかります。
それ本当は自分たちを助けてくれるものなはずなのに、
うん
うんね、だから自分が作り出すっていうこともそれを増やすんじゃないかっていう、その自分を縛るもの。
あー、それは結構深い話だね。なるほど。
でそれが増えていって把握もできないし、
うん、だから自己防衛、
うん、
防衛規制か、防衛規制の話でもあるよね、
うん、
あーなるほどね。
それを常に更新していいんだっていうことが、うん、もうちょっと自分に染み込んでくれば、
うん、
いいのかもしれない、
うん、
だけどね、なかなかね、染み込んでないですよね。
うーん、
そこはもう皆勤賞の私 には
難しいのかもしれないよね、確かに。なるほどね、
まあ、でも学校にずっと通っていてもそれはできる人はいるんだと思います。自分でクリエイトしていくっていうのが、
うん
うん、それは単に環境だけの話でも、
うん、それはそうだろうね、うん、
環境から何を読み取ってしまうかっていう、
うん、
何をその規範として読み込んでいるかっていうことかもしれないし、なんかそういうものと結びついて、後ろめたさみたいなものとね、結びついてるんですよ。
そうか、
うん、
なるほどね。まあだからさ、こうやらせられてるっていうふうにルールを押し付けられてるみたいに思っちゃうと、まあ、人間というのはうまくパフォーマンスできないと思うんだよね。
いや、そうなんですよね。
私はね、
うん、私も
少なくともそうで、それ自分のことをよく多分そういう意味では理解してるから、
うん、
そういうものは無視する読み替えてるかもしれない。
なんかさ、それをちゃんと認識する必要がありますよね。それがだから本当に外から強いられてるのか、
うん、
自分でクリエイトしていいものなのっていう、その
強いられてるものって実はそんなにはないと思うんだよね。 あの日常生活の中でね、
自分家だからね、
うん、し職場だったとしてもさ、うん、そこまで強いられている、まあ、それやめるしかないよね、もうそれはねって思う、
うん、
その気持ちでいっぱいだったら、それはもうさ、働くために必要な何かが大きく欠けてると思う、その状況自体。
だからそこまで強くないわけ。
あ、
そんなに強くない。
そうなんだ、
うん、だってずっとそこにいられるんだから。
ああ、そういうことね、
うん、
そっか。私多分強いられてるって思ったらそこにいられないと思う、
うん、だから強いられてるっていう表現がだからちょっと私と井野さんでは違うのかもしれないけど、う
ん、なんか強さが違いそうだね、
うんうん、なんかもまた増えるみたいな感じ書くかな、うん、もし自分が
負担になる、
うん
うん、
だけどその便利なものっていうのを共有すると、ああこれは便利だねって、この整理便利だねっていうのはあって、
うん、
それは取り込んだりするわけですよ、
うん、
もちろん、
うん、なるほどね。
だけどああ自分でもクリエイトできたらなって思うんだけど、
うん、
そこまではまだいかないねって、
うん、
自分の中のなんかなんだろうね、まだちょっとつかみきれてませんね、
うん、まあだからさ、こんまりみたいな人が出てくるんじゃない？
あ、そうですよね。
うん。ちょっと最初のさ、デフォルト設定を作ってあげて、うん、みたいなね。
確かに。
うん、そこをこう伴走する人が必要だったりするのか。
なんか、イーナさんがさ、シーズンごとに服を、
うん、
シーズンが終わったら着なかった服は捨てればいいんだよ。
うん。
だけどさ、そんなことやっていいのって思っちゃうんですよ、どうしても。
あ、でも聞いてないんだ
よ。そう、なんかすごいとか罪悪感
と。うん、だったら着ろよっていう話ですけどさ。
そうなんですよ。じゃあ分かってるよ、うん、言ってること、うん。なんだけど、それを、なんていうのかな、実際に実践するときの心のハードル。
ああ。そうか。
まあだから、セカンドハンドストアに着ろで持って売るっていうのは、まあいいんでしょうね。
うん、まあ切るほどないけどね、私は。いや、だからさ、買うときもそれを考えて買うから、これ切るだろうか、どういうシチュエーションで切るだろうか、具体的に考えてから買ってるもんね。
そうですね、井野さんはね。うん、
それをやっぱり実行するんだよね。
だからそれがセットだってことですよね。
うん、だからよくさ、その、平林さんがいろいろ悩んでるときにさ、うん、今日着たいものを買ったらいいよってよく言うじゃん。
そう、それは効果的かなとも思うけど、逆に自分の持ってるものを把握していない中、それは難しい。
そうね、そうなのよね。
裏表なんて、うん、
本当ね、なんかこう、もどかしいね。そう、物が多いとさ、把握もしにくいし、なんか把握できるものの数にしたいと思う。
なんかさ、そのミニマリストの、なんかさ、映画かなんかで一度、家の近くのガレージみたいなところに全部物を入れて1日1個ずつ持ってきていいみたいな話、
うんうん、
なんかそういうのをするとすっきりすると思いますよね、やっぱり、
うん、
実際に自分が使ってるものってそんなにないんですよ、私いつもだいたい同じ服着てるし、
うんうね、
使ってるものも結構決まって、まあガジェットはいろいろ使ってるけど、うん、でも使ってないものもあるわけだから、
なんか捨てることへの罪悪感なの、
うん、
捨てちゃいけないと思ってるんだ、
うん、
うん、
粗末にしてはいけないとは思って
る、あー粗末にするっていう感覚なんだね、
うんうん、だからちゃんとメルカリで売れると嬉しい、
うん、
次の人には引き渡せたみたいな気持ち、
うん、あーなるほどね、そっかそっか、
うん、
なるほど、
まあ、だから1個使い切って次を買うっていうのは大事だから、
うん、そう
それを取り込めばいい
ん
ですよね、
う
ん、でもついつい買っちゃったりっていうのは自分の持ってるものを把握していないからであって、
うん、そうだね、
うん、
まあでも多くの人はそうなんだろうね、
そう
でも私のようなタイプは珍しいと思うよ、
どうなんでしょうかね、
自分の持ち物を把握してて決して無駄なものは買わないっていう
まあ少数派か、
うん、で昨日さ私、うん、英語の勉強しててね、
はい、
でそのスキットでね出されたのがすごい買いたい靴があるんだと、
うん、
でこの靴買うのはセルフケアだと思う、それとも散財無駄遣いだと思う、まあ 衝動買いか、衝動買いだと思うっていうスキットなのね。でそれはさ、今履いてる靴を見せろと思ったの私。穴が開いてるならそれは、まあ、セルフケア寄りっていうか必要なもの。
あ
でも穴開いてないならまだ履けるんだから不要なもので衝動買い散財であると。私の中ではクリアなのね。だからその設定自体が全然受け入れられなくって、いろいろ考えた。
でも結構その発想ならないね。
お
今も履いてる靴を見せろという発想、
うん、
なるほどって思ったけど聞いてそう、そこはねやっぱりそのセルフケアの幅が所有もまたセルフケアみたいな、
よくないよね
感覚がある、
新自由主義の、ね、中で、うんうん、本当に良くないと思う、うん、自分へのご褒美とかさそういうものもセルフケアに入れてるけどそうじゃないから、セルフケアっていうのは穴が開いた靴とかそこにひびが入って雨の日もう水びしゃびしゃに入ってくるみたいな靴はさすがに私も買い替える、
靴としての機能を果たしてないから
ですね。そう、あと足が濡れるともうね、私は死ぬから、精神的に
終わるからね
そう
今日の一日はもう終わりだ、
うん、
なるほど、
そういうなんかこうラインを持ってるよねきっと、物を買うっていう時に、
うんうんうん、
すごいケチなんだと思うけど、単なるケチでもないっていうか、
うん、
必要じゃないって思ってる。必要じゃないものはいらない。
なるほど。なかなかね、興味深いですよね。
極端ですね。
まあでも学びが多いので。
うん。でもね、ほんと靴は二足、こう交互に履き替えた方が長持ちするよって、
ね、あそうですよね、
聞くよね、
聞くね、
うん、以前はそうしてたんだけど、うん、大して変わんないんじゃないかと思って、で大体同じ時期に 2足ともダメになるのね、
それはそうじゃない、
うん、でそうすると2足買わなきゃいけないんだよ、
でもそのトータル比べてないから、
うん、まあでも今1足でいいと思って1足と長靴、
多分外に出かける時間だと思いますよ、うん、長いとかなり足からの水分が靴に具から乾かす時間が必要、次また履くとまたそこに残留していくわけだから、うん、乾く時間が必要なだけで、つまり2足必要なんじゃなくて乾かす時間がいるっていうふうに考えた方がいいんじゃないか、
だから今の私の生活スタイルを考えると、まあ、1足で十分っていう
こと、そうですね、そんなに長時間、
うん、でもね、私ね、あ、全然話違ってきちゃうんだけど、
はい、
靴下だけはやっぱちょっと多いの。なんか靴下はすごいやっぱ自分にとって超大事なこうものなんだなって最近気づいたから、
うん、
今度その話したい。全然アタッチメントと関係ないけど
、まあ、あの番外編隣のニューロダイバーシティですのでこちら、あの夏休みの間はではまた次回よろしくお願いします、はい。